おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。複数の AI エージェントをまとめて管理するゲートウェイの設計についてです。ケンさん、AI エージェントって最近よく聞きますけど、これは何のお話ですか？
これはですね、AI エージェント同士が連携する仕組み、A2A と呼ばれる通信が広まってきた話なんですよ。例えば社内にメール担当の AI、スケジュール担当の AI、データ分析担当の AI と複数いたとして、それぞれを別々に管理するのはすごく大変ですよね。そこで一つの入り口にまとめて管理しようというのがゲートウェイという考え方なんです。
わあ、それは知りませんでした。入り口を一つにするって受付窓口みたいなイメージですか？
まさにそのイメージで合っています。しかもこの設計では URL のパスでどのエージェントに届けるか振り分けているんです。スラッシュエージェンツメール担当みたいなパスを見て、ゲートウェイが自動的に正しい相手に転送してくれます。既存のシステムをいじらなくてもそのまま使えるように設計されているところもポイントなんですよ。
え？既存のシステムをいじらなくていいんですか？それは導入しやすそうですね。セキュリティとかは大丈夫なんですか？
そこが重要なところなんですが、アクセス制御もこのゲートウェイが一括で担う設計になっているんです。このエージェントには誰がアクセスしていいかという管理を一箇所に集めることで、セキュリティの穴が生まれにくくなります。エージェントの数が増えれば増えるほど、この一元管理の恩恵が大きくなるんですよ。
続いてのニュースです。Google の AI 関連でいくつか動きがあったそうですね。
はい。二つポイントがあって、まず、Veo 3.1 Lite という動画生成 AI が、Google のクラウドサービス、Vertex AI で使えるようになりました。これがコスト重視の人向けという位置づけなんですよ。
動画を生成する AI って、そんなにお金がかかるものなんですか？
かかるんですよ、結構。ですから今回の軽量版は、小さめの会社や個人開発者でも手が届きやすい選択肢として出てきた感じです。品質よりコストを優先したいプロジェクトに向いているんですよね。
わあ、それは使い分けができそうですね。もう一つのポイントっていうのは何ですか？
ジェミニー 2.5 シリーズの廃止日が2026年10月16日に決まったんです。つまり、この日までに新しいモデルに乗り換えてくださいという期限が明示されたってわけですね。
え？使えなくなっちゃうんですか？それって困る企業も多そうですね。準備する時間はあるんですか？
今から動けば十分あります。むしろ廃止日がはっきりしたことで、以降スケジュールを組みやすくなったという見方もできるんですよ。いつまでに何をすればいいかが見えたってことですね。
続いてのニュースです。NVIDIA がクラウド事業者に対して新しい形の財務保証を始めるそうですね。
これはですね、簡単に言うと、GPU が売れ残ったら NVIDIA が買い戻しますよという仕組みなんです。ただしその代わりに、クラウド事業者の収益の一部を NVIDIA に渡すという条件がついています。
え？それって売った後も収益を受け取るってことですか？なんか不思議な商売の形ですね。
そうなんですよ。ハードウェアを売るだけではなくて、その先のビジネスにまで関わっていくわけです。新興のクラウド事業者にとっては、高額な GPU を買っても使われなかったらどうしようというリスクがあります。そこを NVIDIA が肩代わりしてあげる形ですね。
ほう、 それなら確かに小さな事業者でも参入しやすくなりますね。でも長い目で見ると収益を取られ続けるのってきつくないですか？
まさにそこなんです。短期的には参入しやすくなりますけど、事業が軌道に乗ってからも収益の一部をずっと NVIDIA に渡し続けることになります。業界全体で見ると、NVIDIA は GPU の製造販売だけではなくて、クラウドの収益構造にまで影響力を持つようになるんです。
え？それは知りませんでした。GPU を作ってる会社がクラウドの収益まで握るようになるってことですよね。業界のパワーバランスがかなり変わりそうですね。
ええ。既存の大手クラウド事業者との関係も複雑になってきます。スタートアップや中小規模の事業者がこの仕組みを使う際は、短期のコスト軽減と長期の収益への影響をしっかり比べて判断した方がいいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。Next.js のプリロードヘッダーに日本語ファイル名が混じって本番環境だけエラーが出たっていう話なんですけど、これどういう状況なんですか？
簡単に言うと、画像ファイルに日本語の名前がついていたのが原因なんです。Next.js はページを早く表示するために、このファイルを先読みしてくださいっていう指示を HTTP ヘッダーに自動で書き込むんですよ。そこに日本語のファイル名がそのまま混じっちゃって、本番のサーバーがこれは読めないと拒否したっていうのが大まかな流れですね。
え？日本語のファイル名がダメなんですか？なんで本番だけ弾かれるんですか？
ASCII 音字、つまりアルファベットや数字だけしか使えない仕様なんです。本番環境では Node.js の HTTP クライアントがその仕様をきっちり守って動いているので、日本語が入った瞬間にエラーを出すんですよ。開発環境はそのチェックが緩いことが多くて、ですから本番でしか再現しなかったわけです。
ほう、開発中は何も起きなかったのに、本番でいきなり壊れるっていうのは怖いですね。エラーメッセージも can't convert argument to a byte string って書かれていたそうで、それだけ見ても原因がわかりにくそうですね。
そこが一番厄介なところなんですが、エラー文だけ見ても日本語ファイル名との関係はなかなか結びつかないんですよ。対策としては、プロジェクトの最初からアセット、つまり画像やフォントのファイル名はアルファベットと数字だけに統一するルールを決めておくことが大事なんです。既存のプロジェクトなら日本語ファイル名を洗い出してリネームするのが確実ですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。中国の映画館が AI やカラオケ、カフェを併設する方向に変わっていくというニュースなんです。映画館でカラオケってなかなか意外な組み合わせですよね。
ざっくり言うと、中国政府が新しいガイドラインを出して、映画館の業態を広げることを促しているんです。映画のチケット収入だけに頼らない経営モデルに転換しようという動きですね。
え、そうなんですか？政府がガイドラインを出すというのが、なんか日本とは違う感じがして面白いですね。そもそも、なぜ今こういう動きになっているんですか？
コロナ禍以降、中国の映画館は観客が戻りきっていなくて、経営が厳しい状況が続いているんです。ですから、映画を見るだけの場所ではなく、複合的なエンターテインメント拠点にしていこうってことですね。
ほう、それで AI も組み込まれるんですね。映画館に AI って具体的にどんな使われ方をするんですか？
ガイドラインでは、AI エージェント、 つまり AI が自律的に動いて作業をこなす仕組みの導入が想定されています。接客の補助やお客さんへのおすすめ提案、施設の運営を自動化するといった使い方が考えられているんです。エンタメ施設と AI を組み合わせる試みとして、世界的にも注目される事例になりそうですね。
おお、映画館がそこまで変わるんですね。日本の映画館も最近は席が豪華になったりしていますけど、AI まで入ってくるとなると、また別次元の話ですね。ラストはこちらのニュースです。インドで半導体の国産化がいよいよ本格的に動き出したみたいですね。
CG Power and CG Power and Industrial Solutions という企業の半導体部門が量産を始めたんです。年間2億個のチップを作れる体制が整ったということで、モディ首相自らが発表したほどの大きなニュースなんですよ。
2億個ってすごい数ですね。でも、インドってこれまで半導体を作っていなかったんですか？
ほぼ全量を輸入に頼っていたんです。スマートフォンから自動車まで、あらゆる製品に半導体は必要じゃないですか。なのに自国で作れないというのは、長年の課題だったんですよ。
ああ、そういうことなんですね。では今回はインドにとってかなり節目になる出来事ということですか？
そうなんです。ただ、世界全体の市場規模と比べると、年産2億個はまだ小さいんですよね。台湾や韓国への依存を分散したい企業にとっては選択肢が増えますが、本当の意味で存在感を持つには、これからの増産と技術の底上げが鍵になってくるんです。
おお、それは知りませんでした。まだスタートラインに立ったばかりってことなんですね。ハードウェアを扱っているエンジニアの方には、早めにチェックしておきたいニュースですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。